はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
高い声の人がいますね。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
イエー。
今回の別ラジなんですけど、アンケートをちょっと取りました。
あ、アンケートですか。
アンケート
選挙は言ってますね。
選挙は言ってませんでしたか。
はい。
お前もかっていう話です。ワイドックに
続き。これは言ったぞ。いや、偉いな。
いやーね。まあ、国民の義務ですからね。
知らねえよ、そんなことは。
納税してませんというのと一緒ですから。
まあまあまあ、まあね。まあまあ。納税はするけど。
そうでしょう。まあまあね。はい。今回のアンケートなんですけども、
はい、
下ネタは好きですかということで、アンケート取りました。
なるほど。
こちら4択で、かなり好き、どちらかというと好き、どちらかと言えば嫌い、大嫌い。こちら4択で、やったんですけども、
うんうん、
こちら38票届きました。はい、
来たね。
めちゃめちゃ来ましたね。
好きね。
みんな好きなんですかね。
ね
この中で一番得票数が多かったのが、かなり好き 50% でした
。おお、すげえな。
50% の人が下ネタかなり好きだと。
すごい。かなり。
すごいな、みんな。
すごい。15人以上が好きだと。
この番組の方向性が変わってきますよ、これは。
いや、エロいだろ、この番組。
確かに。確かに。
この番組下ネタだろ。
この番組下ネタでしたね。方向性変えるまでもなかったですね。
そうだね。
続きまして、どちらかというと好き 32%。どちらかといえば嫌い 13%。そして大嫌い 5% でございました。
5% いるんだ。
いるんだね。
1人ってことかな？
は、まあ、割合的にはそんなもんなんですかね。で、ということで、リプライの方でもなんか一個来てますね。新馬お兄さんからいただきました。どちらかといえば好きなはずなのに、テゲスペは下ネタない方が好きです、オーロ
ー。これクレームじゃん。ただのクレームじゃん。
ただのクレーム。いや、あれは下ネタあってもいいじゃないかってね、思うんですけどね。
下ネタあってもいいじゃないかっていうか、下ネタしかないじゃないの。あのスペースは。
そうそう。なかったらあのスペース成り立たないからね。
まあね、これは、どうなんですかね。まあまあ、そんな下ネタ、皆さんお好きですか。ま
あ
ま
あ俺は、嫌いじゃないけど、入れたよ。
あ、そうですか。どちらかというと、はい、って感じですか。
そうそうそう。入れたよ。
はいはいはい。てぎおめさんは、ちなみに。
あ、こんにちは。てぎおめです。
まだ名乗るの早いよ、でも。
まあ、まあでも、そうですね。さらっと、さらっと。
そうね。という感じで。早漏
でございましたけど。
私ですか。
はい。
大嫌いです。
嘘
を言うな、お前。
どの口が、どの口
で言うな。
どの口で言ってんだ、お前は。
どの口か。
どの口で言ってんの、
上か下か。ダメですね。こんなのが。
下下じゃねえよ。
めっちゃ下ネタですね。
これが
もちろん大好きですね。
大好きでしたが。あ、よかったです。よかったです。
まあね、そうですね。
そうでしょうね。
僕はね、青春なんで。好きなこと言えば、はい。パンケーキ食べたいんだよね、どっちかっていうと。
パンケーキ、夢はマサルさんですか。
そうです。どうもこんばんは。
みんな引退しました、今、芸能界。
テレビ朝日で勤めてます、今。
なんで夢はマサルに詳しいんだよ、
ね、マジラブのおかげ。
うん、ありましたね。マジラブの、ね、言ってましたね。いやー、
そうですね。まあ、あのまま。
僕もね、好きです。もう下ネタじゃないと笑えないです。
うん、そうだね。君はそうだよね。
僕はそういう。
じゃないと笑えないんだ。
タイプなんでね。
じゃあ君はでもね、お笑い賞レース何が面白いのか分かんないって言ってるもんね。
ちょっとね。
下ネタ言えないから。
下ネタがないから。刺激が足りないなって思っちゃう。
最低だよ、お前。
そんなね、感じでございますけどね。ちょっとだけ普通歌をちょっと一通僕の方からちょっと読ませていただきたいんですけどね。こちら、まあ、下ネタに関わる話といいますか、ちょっと来てて。お名前、ライッコリさんから、普通歌で。
ライッコリさん。
滋賀県の方ですね。
ライッコリ
ブロッコリーって。
ブロッコリ
ーマリモッコリー。
マリモッコリ
あれ、公式でいいのかなって思うんですけどね。
いや、まあ、本人が言っちゃったからね。
言っちゃってますから。なんか逆輸入されましたね。
そうだね。
公式に。はい。秋広さん、ルイタさん、テギオムさん、こんばんは。
こんばんは。
はい。最近悩んでることで質問を送らせてもらいました。 友達との会話で僕があまり下ネタを言わないという話になり、そんなことないよ、下ネタ言ってるよ、おっぱいとかというと、おっぱいは下ネタに入らないとか、童貞っぽいとか散々な言われようでした。
童貞っぽいひどいな。
おっぱいは下ネタに入るのですか？また皆さんの思う下ネタのラインはどんな言葉ですか？僕が童貞であることに間違いないですけどね、っていう。
可愛らしい、おやつはバナナに、うん、バナナはおやつに入りますか、
ね、おやつに入りますか、
ね、あ、まあそうね、そんな感じよね。
おっぱいは下ネタに入りますか？
おっぱいという単語だけだと下ネタかどうかっていうのは微妙なとこかもしれないですね。
まあおっぱいは違うでしょう、日常会話で言えるもんね。
まあそうですね、
なんか女の子でも結構今はナチュラルに言う
言葉にな
るんですけど、うんうん、言うもんね。あ、まあ、まあ、女の子の方がし、まあ、常に持ってるっていうかね、
常に持ってる
標準装備なんだろうな。
お前は何を言ってるんだ。お
男の人はおっぱい、自分の胸のことをおっぱいとは言わないよなっていう。
俺おっぱいあるよ。
あるんですか。
うん、B カップぐらいあるよ。
B カップは、まあまあでも ね、僕もブラつけれるぐらいはあるかもしれないですね。
あるんかい。
変なお前は。
2人ともあるんかい。え、そうなんだ。おっぱい、
おっぱい、
おっぱいはじゃ下ネタっていうか、まあ、クレヨンしんちゃんレベルや。
あ、そうそうそう、はいはいはい、
コロコロボンボンレベル、
コロコロボンボン、あ、もう
だ、ね、
まあ、おしっことか、おしっことか、おしっことか、
そのか、お尻とか、
そういうこと、
うん、
ああ、まあまあまあまあ、そう
ね、もっとさん、
ね、じゃあ、なんか規制入る言葉を言えばもう下ネタだから、
ああ、もうこのそうですね、この番組でも言えないような言葉。
そうそう、あの、
ないよ、全部
おなすけで隠さるよ、
もう全部おなすけで隠しちゃいますから。
うん、例えば
おなすけ
とかね、今隠しといて、今の隠しといて、今。
ああ、そうですか、なんか
おなすけ
とかね、
うん、ああ、ひどい、もう、
ああ、そういうことですね。
そうそう、いや、俺嫌いだからさ。言いたくない
の。他には、
他には
おなすけ
とかね。
もう編集の力をフルに使わなきゃいけないやつ。
やって、頑張って。
まあ頑張りますけど。
なるほどね。
まあ、
そのぐらいは、ね、さんの周りがどのくらい食べるか分からんけん。
うん、
優しいよね。
まあ、なんか下ネタに
ぶっ込んでさ、
ぶっ込んだら引かれますもんね。
そうそうそうそうそう。
まあ言い方にもよるよね。
うん。
あの、ナノマが言うと気持ち悪いけど、嫁ちゃんが言うと清々しいっていうのあるからさ、結構。
マジ？
ああ、まあ、
あるでしょ。
なぜ、
うん、そういうのあるでしょう、ね。
まあ、女だからね。
うん。
まあ、それもあるし、まあ、男でもいるじゃない。なんか、下ネタ言ってもさ、そんなになんか惹かれないような。
はいはいはい。
福山雅治みたいなさ。
ああ。
確かに。
じゃあ、福山っぽく言えばいいのか。
いや、そういうわけじゃない。あの、
小雪。
雰囲気、雰囲気。もう全てがダメなんだよ、多分君は。
小雪に下ネタ言う
なんだよ、それ。
あんちゃん。
一つ何度下だよ。一つ何度下にいるんだよ。
実に面白い。
まあだから言うときは、なんだろう、構えずにフラットに言えばいいんじゃないかな。
もともと下ネタ言うキャラとかだったらいいのかな。
うん、もあるし、そうだな、下ネタ言うときって若干構えたりしてる可能性があるじゃない。
はいはい、はい、
あるある。
俺は言うぞ言うぞ、おっぱい、うん、みたいなさ。
あ、
それだとちょっと気持ち悪いかもしれないから、
うん、
そうそう、さらっと言えるよね。
うん、
でもいいんじゃないかなって。
まあでもライコリさん言わなくてもいいけどね。
いや、まあそれはそう。それはその通りなんだよ。
そうね。そんな対抗心出さなくていいですよ。
全然ね。
だから爽やかで、下ネタを言うイコール面白いじゃないからね、別にね。
まあまあまあ、
それはそう。
なんか日常会話で下ネタ盛り上がったところでぶっ込めたら、それは一番いいなぐらいの。
そうだね。それが一番いいね。
うん。ぐらいですね。
あ、だけど女の子とかがいる場やったら、なんかまあ S なの M なのとかさ、
あ、
そういうのから始めて、どんどん生々しい話を引き出していくみたいな。そういうのはいいんじゃないか。
テクニックですね。
お酒の力変えたいしね。
そうそうそう。S ってことはいいかも、ね、みたいな。
大悟さんがうまいやつよ、これ。
大悟さんにレクチャーしてもらいましょう。
大悟さんに弟子入りしましょう。
大悟さんとライコリーさんの会話聞いてみたい。
ああ、これはもう。
そうそう、確かに。
滋賀と静岡で。もう
4月静岡、そうなんだ。
ダブル C でね。
ダブル C で。
ダブル C で。
S から始まる。
ダブル S で。
S から始まる。
県でね、ね、やっていただけたらと思いますね。はい、そんな感じでございまして、はい、今回も、タイトルコールをいきたいと思うんですけども、 今回は、310回ということで、10回おきのタイトルコールということで、こちらちょっと流していきたいと思います。1個ありましたんで、こちらいただきました。はい、じゃあちょっと流しますね。どうぞ。うん、
別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね、略して別ラジ。
はい、ということでございまして、
はい、
聞こえましたか、みんな2人とも
聞こえました
こちら、お名前テゲオメさんからいただいたやつなんですけども
恥ずかしいでしょ今
いやまさかね、本当かぶると思わなかったね、310回に。
いや私はなんか嫌な予感してましたよ310回じゃない
と思って、一応4月にこれ届いてたんですけど
うん、うん、
300回控えてたんで、
ああまあそうだね、
ちょっとこれために貯めてたっていうやつでございまして、
貯めるとか言うなお前は、ね、
貯めて出すっていうね下ネタの話から
こう貯めて出すな私
最低だよ。
じゃあちょっと メールの方もいただいてまして、別に頼まれてもないけど、ノリがいい女と集まったので別ラジのタイトルコール取りました、ノリうざすぎたらナノマさんの心にそっと潜めておいてくださいと。
ああまだ親しくなかったことだからね
本人の前でメール読むのは恥ずかしいだろうお前
周知プレイございました、ございます。
ひどいなお前。いや
これのなんかあれですよね、裏話とかなんか、あよかったらなんかこう、
あそうですね、これは私の幼馴染、はいはい、小学1年生の時からの友達の A 子ちゃんっていて、
A 子さん、はいはい、
エンリンさんが一番推してる女なんですけどA 子ちゃんがラップがボイパできるっていきなり言い出して、
はいはいはいはい、
じゃあ別ラジっていうラジオ のタイトルコールさせてよって A 子がボイパしました
なるほど、
A 子さんも分かってないよ全然
まさかの初めての登場、 A 子さん、
A 子さんの声が乗るなんてことがね、テゲスメですらその名前ですか出てきてない人物がのボイパが別ラジに乗ってるんです
おもろ、喜んでください、
この構造何
めっちゃおもろいやんこれ、
ただメモにしてこれ言うから次あんたのためにやってるんじゃないんだからねって 手書きで書いて、
うん、
やりました
おもろ、
面白いですねこれ、
それが4月、
これはもうぜひ A 子さんにも聞いてもらえんぞ、
聞いてもらいたい、 いやずっと気にしてていつそれ放送されるのって
申し訳ない本当にそれは
まだだよって言って、えもう始まるもう5月だよって言われて
本当じらしプレイでしたね
いやひどいね
これはこう手際部さんおよび A 子さんにもじらしてるって、
ね、謝罪したいと
お二人にちょっと
報告しときます、
ありがとうございます本当もうご報告をね、しといていただけたらと思います、
流れたよって、
ようやく日の目を見ることができました、
もう夏を超えました
超えました
春に撮ったのに
芽が出たね、
秋ですよ、
もう収穫の時期ようやく刈り取ることができました、
いやよかったよかった
よかったです、こちら、本当にいやわざわざ本当にこういう感じでね、もうありがたいですね、こう送っていただけたのは、
ありがとう、
こちらこそ、なんか
送るのは敷居高いもんねやっぱね、
本当にね、もう皆さんリスナーの皆さんこういう感じでいいんで送ってください、なんでもっていう感じで本当、うん、ボイス系とかね、うんうん、それこそ iPhone とかもね、なんかボイスメモとかできますしね、テゲムさん iPhone ですもんね、なんか
そうですね、 iPhone しか持ってないんで
しか持ってない、
MP3 で撮りました、
MP3 で送られてきて、まあまあ形式は何でもいいんでね、うん、こっちで変換しますんで何でも送っていただけたらっていうとは思ってますっていう感じでございまして、
みんな送ってくれよな、
みんな送ってくれよなっていう、そんな感じの、オープニングのまあ話でございました、はい、そんな感じで、はい、じゃあ今回もやっていきたいと思います、よろしくお願いします、
はい、
お願いします、
というわけでここで1曲、テレビアニメうちの子のためならば俺もはもしかしたら魔王も倒せるかもしれないオープニングテーマ、ラティナCV 高尾カノンで I'm with you、
あら
あなるほどなるほど、
そうそう、ちょっとね最初ね、そうそう一瞬ちょっとねマットピンクスのね全然前期にしようか迷ったんだけどね
前期じゃないよ全然前世な
あのいや マットピンクスのね。
あ、そうか、ラットウィンクスじゃなくてね。
そんな、そうそうそう、そんなバンドが
、うん、いるいるいる、うん、想像上にはいるんだよ。
あ、想像上
そうそう、
サブスクでは聞けないやつね。
ないね。
アキロと
ペギオメと
ルイタンだよの
別の日
ってことで、改めましてパーソナリティーアキロです。
じゃあ、はじめましてペギオメです。
はい、ペギオメさん、は
い、せーの、輝く時をときめきに、私ルイタンです。
ルーチェツインクルウィンクだ。
あ、なるほどね。
なんですかこれは、なんかいろんな話語るうちゃみたいな感じですか。
いえいえ、違います、あのワイドック先生の敬語を継ごうかなと思って。
ああ、ワイドックさんは1について用意ドンって、ね、やってました。そうそうそう、
あの毎週頑張ってたんで、毎週なんか やんないとなと思って。
すごい前工場がちゃんと面白かったですね。毎回仕込んでいただいて、
なんか継ごうと思って。
まあ、はい。ということで、今回ベズラジ初登場、テリオメさんでございます。
いいよ、
よ
っ。いや、そしてそれについてきたルイタンです。
ルイタンさんも
助かります。
ちょっと ナイトということで、手嫁さんの
手嫁ナイトとしてね。
手嫁ナイトとしてありがとうございます。いや、もう逆オファーの末にやっと出れました。
やっと、うん、いや、本当こんな番組でいいんですかってい
やいや、ヘビーリスナーですよ私は。
本当になんかね、女性リスナーがいないいないってこの番組はずっとね言ってて
言ってたね、
言ってたのが、
ね、唯一のリスナーが一つまで、
まさかねいるとは思わなかったですね。っていうことでございましてですね、せっかくなんで、意識調査の方もちょっとご協力いただきたいなとはちょっと思ってるんですけど、別ラジ第300回でちょっとあのリスナー全員に聞いて回ってたっていうやつが
あ
った。こちらの方をちょっと、まあ、一応手嫁さんは一応事前回答みたいなのしていただけたっていうことはありますけど、これはあの手嫁さん自身で読み上げます、それともこっちで読み上げた方がいいですかね。
あ、読み上げてもろて。
ああ、了解です。まず、この番組知ったきっかけっていうところで、
デデン
と尖ラジの常連のエレガントナノマシンさんだとナノマのツイッターをフォローし、固定ツイートで別ラジの存在を知って聞いたのが始まりという。
おー、別ラジナノマシンさんだからのナノマになるんだね。
ナノマ
に
今となってはね、
まあね、今となってはね、
最初はねやっぱ尊敬してたんで。
そう、俺もそうだったからね最初はね。
あ、そうなんだ。
そうだよ、最初は俺もラジオで知った時は、ああ、エレガントナノマシンさんだとか言ってたよ。
なんなんですかね、このメッキがはげる感じというか。
いや、だって中身クソじゃん。敬う要素一つもないもん。
そこがいいとこ、そこがいいとこ。
いや、まあまあね。
そうね。
うん。
いや、まあ本当になんかこう、うん、あの、舐められる芸人みたいな話ですよね。
そうだね。
つい舐められちゃう芸人。
才能ですよ。
うん。
才能、才能。
まあまあ。
才能。
そもそもツイッターはなぜ、どういうタイミングで始めたんですか。
ツイッターはね、本当1年前の9月に始めたんですけど、
はいはい。
もう本当に前田玲奈さんの情報を知りてーと思って始めた。
前田玲奈さんって、インスタとかもやってるじゃないですか。
やってる。
うん、
アイスフェアリーね。
それもフォローしてる。
そうそうそう、フォローしてる、もちろん。けどやっぱインスタ全然更新してくれなくって、ツイッターの方がいいなと思ってツイッター始めて。
ああ、なるほど。
そうで、前田玲奈さんとトガラジーのこうメール職人とかをバババッとフォローしていったっていう。
はいはいはい、
うんうんうん、
なんかお兄と絡んでるなぐらいのは見てたんですよ、最初のうちは。
うんうん、最初はね、ソマとか、うん、オニーとか、はいはいはい、ノリナガとかね。
あ、テギムさんツイッターやってるんだぐらいので、あ、フォローされたぐらいの感じだったんですけど、まあ、いろいろ絡んでいくうちに、まあ、相互フォローになってみたいな感じでしたね。
うん
うん、まさかね、
最初はねぎこちなかったけどね。
うんうんうん、
ね、
まあ、この後話すのかな、テゲスペとかね、そういうスペースをね、テギムさんが定期的にやってるんで、
うんうんうん、
ああいうのからね、割となんかリスナー仲間とかが、
うんうんうん、
増えたな、
親しくなった感じは
ありますね。
俺とかまさにそうだもんね。
なんか一つの たまり場みたいになってますもんね、あれ。
そうだね。別ラジ界隈がなぜか頑張ってる。
まさかね、そこからエンリンさんが聞きに行ってるとはね、手嫁さんのスペースを。
エンリンさん私も大好きだから、あの大喜利でね、大好き。
ああ、別ラジの方で。
うん、そうそう。
あ、
気が合うんで、
ま、うん、 まあそんな、きっかけでしたね、はい、で続きましてですね、これまでの中で印象的な回はありますかということで、
ででーん
と、いただきました。トガラジの一旦最終回が決まった直後、アーダコーダアニラジについて話している回、アニラジに、トガラジ終わった後に、はいはいはいはい、
もう一旦最終回が決まったねって言って、トガラジさするのかなとか、
あれだ、俺と鬼のゲスト会が、
そうだった、
はいはいはいはい、あったね、
なんか本当に終わるのかな、再会あれすると思うとか言ってて、でなんかこうグイヤさんとレナさんがなんかトガラジは始めようってレナさんが持ちかけたんだよとか、そういうのが誰かが話してて、
なんかきっかけがありました、ね、
そうそうそう、私それ知らなくて、えそうなんだと、グイヤさんはこういう番組してたんだよとか、
うん
めっちゃ助かると思って、その会話聞いた。
すごい、あのトガラジ難民へのなんかね、あの
そうね、
回でしたね、これは。
そうそうそう、
トガラジニスダーがいっぱい聞いてくれた回、
うん、
そうそう、トガリズムっていうね、愛坂優香さんと
前田玲奈さんと、もう本当ね、うん、別ラジオリスナーイコールトガラジリスナーではないですから、そこら辺はちょっとやっぱ説明はしとかなきゃいけないなと思いつつ、まあまあまあ、
私が一番好きな、
ああトガラジがね、本当でもやっぱリスナーと集まるとやっぱそういう話になりまして、僕もなんかこの前サマさんとカメバズーカさんっていう二人、まあそのトガラジ聞いてる人ならおなじみだと思うんですけど、あの二人とエイペックスやったんですけど、この前、
そうなんだ、
それちょっとお誘いいただいてしたんですけど、
私からしたらすごい3人や、
もうこれ配信すればよかったねって最終的には喋ってました
けど、本当だよ、
すごいね、
やっぱ お二人もすごくラジオ聞いてて、やっぱプレミアム会員だいう話とかでめちゃくちゃもう話が早いですね、そこまで来るとめちゃくちゃラジオの話で、
温泉のプレミアム
会員です。
あ、
だから、すごく、いろいろ話、ラジオ話をしたんですけど、そこでやっぱ、トガラジの話とかで、やっぱバスツアー行くんですかねみたいな、皆さん行きますかみたいな話は、やっぱ出ましたね、そこでも。
ちなみに、行くの、はい、君は。
僕もなんか、言われたら、ね、行かなきゃなとは思ってますよ、僕も。
行こうよ。
それは行こうよ。
それはもう、ルイタンさんもいますしね、お兄もいるし。
そうそうそう。
ね、
テゲテゲもいるし、
ね、
お嫁もいるし、
あ、夫婦で見れるんだ。
さすがにテゲテゲは行かないと。
ちょっとね、
夫婦ってことを隠してね。
なんでだよ。モテたいからちょっと、
そう、モテたいから
ね、女子リスナー代表みたいな面で行ってチヤホヤされて、
テゲテゲとは違うバスで行こうかな。
いいじゃん。
いや、まあね、そういうバスツアーの話とかもね、なんかこういろいろ、それがトガラジですね。
それがトガラジ、
トガラジ、
そうね、
私たちを苦しめてる。
再会はあるのかどうかってね、本当に
そう、もどかしい、
ね、
うん、
もどかしいよ、
難しい。もう、はっきり教えてくれ。
シガリズムって何だったんだよ、あれは。
行きたいよ。
うん。本当になんか、これ、どうなんかな、こう、まあまあ、その、ソマさんと亀和塚さんと喋ってる時に、バスツアーの話になった時に、やっぱあれ、リスナーを脅しにかけてるような、みたいなことはちょっと言ってました
ね。なるほど。
行かないと、来ないと番組終わるよぐらいの、脅しかけてるよねっていう、う
ん。もう、でもさ、行くっつってんじゃん。
まあ、本当だよ。
本当そう。
行くっつ
それはそう。
いつ行くの？
いつやんのって。
今でしょ。
本当に今だよ。
まあまあコロナがまだ落ち着いてないんでしょうけどね。
落ち着かねえな。
バッツは己コロナって感じですね。
本当だよね。
東京オリンピックやる前からコロナが落ち着いたらって言ってますけど。
確かに。
で、落ち着いた試しがないこのコロナに関しては。
ないから。
はい。じゃあ次の項目いきましょうか。
はい、
はい、では次の項目ですけど、この番組を生活のどういうタイミングで聞いてますかということで、
ででーん
ということでございまして、こちら、いただきました。火曜24時から25時、そして25時から始まる須崎西までという、まあまあまあ1時間だけちょっと聞いて、あと残ったのはどっか、
まあ翌朝とか、
翌朝とかで持ち越して聞いてるみたいな、
そんな感じ。
須崎西リア体制なんですよね。
そうですね。火曜25時から。
ああ。
私、前田玲奈さんと、まあ、西飛鳥さん、金色モザイクのね、
はいはいはい、
はい。の役の西飛鳥さんがすごい大好きで、
西飛鳥
長寿番組です。
はいはいはい。西飛鳥さんのきっかけとかって、 どうなんですか、好きになったきっかけっていうのは。
まあ、そうですね、前田玲奈さん好きになったのは旦那のゲゲゲゲっていう旦那の影響なんですけど、はいはいはいはい、西明日香さんはもう金色モザイクで好きになって、
うん、
旦那は興味なくて、私がもう本当に自主的に好きになって、
はいはいはいはい、
で西市のラジジっていうその一人喋りでやってるラジオにめっちゃ私がハマって、
はいはいはい、
今に至るって感じですね。
ファン歴としてはどんなもんなんですか。
いやいや全然全然全然、
うん、
前田玲奈さんを好きになって2年ぐらいで、
うん、
西明日香さんはその半分ぐらい
なんで、あ、そう、ツイッターを始める前、あと、
あとあと全然あと、
ツイッター始めてからなんですね。
そうそうそう、前田玲奈さんがもうほんと最近で、結婚してから前田玲奈さん好きになって、
はいはいはい、
西明日香さんはもっとその後、
え、なんかそういうきっかけとかあったんですか。金色モザイク、
なんかアニメをその若い時はやっぱ腐女子とかやってたんで見てたんですけど、
はいはいはい、
まあ、20代から結婚するまでアニメを見ない期間が生じてて、
うん、
で結婚したら旦那がめっちゃアニメ見る人だったんで、付き合ってこうアニメとか見てて、
うん、
で旦那は俺はこれ見ないって言ってたけど金門座が録画されてて、じゃあ見ようかなみたいな感じで私が再放送を見た感じ。
再放送の金門座から。
そうそう、アニマックス、
あ、じゃあテゲさん見てないんだ。
見てないの。
あ、そうなんだ。
ルリとか好きなんやけど、
うんうん、
金門座なんか見てなかった。
それもったいな。
お互いにアニメを見る、ね、一緒にアニメを見る時間とかがあるってことですか。
まあ、大体一緒に見るようにしてるけど、あの、
はいはいはい、
今期のアニメとかはね。
ああ、なるほど。
俺は夫婦なのが当たり前だろう。
まあまあまあ、そうなんでしょうけど、まあまあ、その、まあ、
趣味は合わないんで、
はいはい、
その好きなアニメは全然合わないんです。なんか難しいアニメが好きだったりとかするんで、
へ、
私は。あの簡単な日常系とかが好き。
はいはいはいはい、はい、
なるほどな。
そうそう、
だ金モザとかはまさに日常系ですもんね。
そうそうそう、
あと週末のハーレムとかね。
そうそうそう、
日常日常なのか。
週末のハーレムも旦那は見てくれなくて、こんなん耐えられん俺は。
逆に旦那が見ないって珍しくない。
でもさ、普通に考えてさ、夫婦であれ見るのっておかしいでしょ。
まあおかしいですね。
いや私は見ようって、おいおいこれ見るぞみたいな声かけ
たい。めちゃくちゃ食いついてん
これ全部黒塗り、うわーみたいな。
あ、やっぱ修正されてるバージョンね。
そうそうそう、もうちょっとテレビ
そうね、テレビ版だとね。
なあ、ですよね。
いいぞ、 DVD ブルーレイ、
ああいいですね、
3巻のブルーレイ、いいぞ、うんうん、黒塗りじゃないんだよね、3巻。
そうね、
そうですね、黒塗りじゃないですね。
もう君はそれ見て何回使ったの。
何回使った。そういうの、そういうの、
ね、
聞きたいですか、そんなの。
いや聞きたくはないけど。
聞きたくはないです
これは。
まあ、使った使わないで言うと使いましたっていうだけにしときましょうかね。
あ、そうしましょうか。
ご報告は、うん、以上で。
あ、好きな声優で、
あ、まあ、好きな声優を性的な目で見るかどうかっていう話はちょっとやめときますか。
あ、もう俺はそれはちょっと、うん、ダメなんで、
ちょっと、
は
い、ちょっともう
ダメ派でしたね。
ダメ派だったんで、
ぶっころ、ぶっころ、
ちょっともうちょっとね、意見が食い違ったところで続きましての、項目でございますけども、
はいはい、
この番組で今後やってほしいことということで、
でーで
ーん、別ラジの皆さん、別ラジのリスナーさんはみんな大喜利強いので、もっとリスナーさんのことが知りたいぞ、
うん、
なるほど。
あ、
リスナー、あ、そうか、大喜利強いイメージあるか、やっぱ。
いや強い。
どうなの、
俺全然できないよ。
う
ん、え、本当。いやでもなんかさ、300回のあらすじとか私思いつかなくて、うんうん、みんなすげえなって思って、
う
ん、
ああ、
いや本当に私は結構オタクオタクなところがあるんで、もともとだからナノマのこともフォローしたし、
はいはいはいはい、
そうそう、で、いや別ラジの大喜利はマジでレベル高いと思うんです。なんかみんな須田さんとかエンリンさんとか、
あ、はいはいはい、
ハマハマさんとかだから、いや気になる、どんな人なんだろうと思って気になるし、
確かに、
どんなラジオにメール送ってんだろうとか、別ラジ以外に。
あ、確かにそれはそうですね、
確かに、あんまり、そうね、アニラジじゃないもんな、多分須田ちゃんとか。
須田ちさんは多分そうなんですよね。あの、オールナイト日本系なんですよね。
あ、そうだよね。やっぱりね。あー、なんか、いや、尖ってるなって思った。
ハマハマさんもあんまアニラジ聞かないもんね、最近ね。
あー、ハマハマさんね、その、うん、たまに聞くと思ったらスーパーマリカクラブとかそこら辺ですね。
あ、マリカクラブ送ってるんだ。
マリカクラブ、あ、聞いてなかったですか。
俺聞いてないんですよ、実は。
あー、やっぱ、あ、ゲームやらないから。
まあそれもあるしタイミングが悪かった、
うん、ああなるほどなるほど。
結構始まってから、そう始まって結構経ってからさプレミアムに入ったから、
はいはいはい、
なんか最初から消えなかったよ、うん、そう最初から消えなっちゃうタイプだからなかなかね、
はい、ああなるほどなるほど、
出してたっけ、うん、はい、
もうたまに浜浜さん焼き鳥の再配信とか聞いてると名前聞くから、
そう
そうなんだ、
焼き鳥でめっちゃあの人読まれてる人間だから、
読まれてました、
そうなんだ、うん、アニラジの人だったんだ、じゃ
あそうですね、浜浜さんはアニラジ畑なんですけど、あの、うん、僕とすだちさんのそもそものなんかフォローしたきっかけとかが別の番組とかだったんで、アニラジじゃなかったんですよ、うん、そう接点というか、そうそうそうそうそう、そういう系だったんで、
うん、
だから
エンリンさんはあれじゃない、
エンリンさんはあの
アニラジでも聞いたことある、
あーそうですか、
あーいたかも、
トワラジだったか、うん、まあまあいろいろ温泉のアニラジとか聞いてて、最近だったらあゆみさんの配信とかでコメント欄にいたりするの見たことありますよ、
美少女ゲームのイメージあるな、
美少女ゲームの人っていうイメージ、
女性のイメージは強い、
うん、
いやそうなんだ、ちゃんとじゃあメール送ってらっしゃるんですね、別ラジだけで、うん、回転してます
あー本当に別ラジ
才能を
だけじゃなくて、そうですね、エンリンさんは他にも、あ、じゃあエンリンさんが今度読まれてるなんかのを見つけたら送りましょうか、
あ
ここで読まれてましたよって
教えてください、いつもありがとう情報を
情報
どういう情報もなんか
ここの何分からみたいな
あめっちゃ便利
多分あの探そうと思ったら探せるんで、はい、いやまあ、そんな感じで、一応あの300回のあらすじは、ボケられなかったっていうことで、
手
嫁さんはここまでという意識調査でございましたけども、ね、え
別に俺もボケてないんだけどな、
うんねえ、
なんか後悔してたね、
うん、
真面目に書いてそうしただ
って周りがひどすぎるんだもん、
いやだからまともなのもあってもいいんですよ、全然そっちの方が求められてるというか、
うん、なんかさらっと終わっちゃったなと思って、いや悲しくなっちゃって、
だからあのまあまあ読むメールも多かったからっていうのもあったとは思います、
ね、
うん、時間
配分的に300回でしたね、
うん、いやもうその300回本当に初心者向けって言えるレベルだと思います、本当に。
そうだね、うん、ラジオっぽかったもんちゃんと、
本当にだからもう、いや空豆さんのファンが聞いてるんじゃないかって思ってああいう感じの構成にしたんですよ、
あーなるほど、
もうぜひそういう人たちは200回聞いてほしいね
いや200回
本当にあの秋野さんの無駄遣いだったんで
秋野さんすごいよね、
あの本当にあのそれがあってあの大反省をしたんですよ、200回の関してはもう同じ鉄踏まねえということでの300回だったんですよ、
あれは本当収録もひどかったしね、
本当になんかあれめちゃくちゃ時間をして、
うん、
割とカットしてるんですよね
あれさ、うん、始めたのさ8時とかに始めたよね、
そうですそうです、2時間ぐらいやってました、
ね、で終わったの12時過ぎってよね
そうですなんかもういつまで喋ってんだろうっていうぐらいあのアフタートークもなかったですね、
うん、
アフタートークあの YouTube の、
まあ、YouTube というかなんていうかあれです
ね、その頃まだ上げてない頃だね、 YouTube 多分
なかったと、
そうなんだ、
う
ん、
そう終わってから普通に素で喋った頃、
素
で
素だ
そうそうそう
仲いい、
いろいろ反省会というか、うん、まあこんだけ人がいるんだからまあなんだったら喋ろうぐらいの感じで ね、
まあまあ、あのここのリスナーさんというか参加してる人間あのぶっ込みたい人間が多いからねそうそう
そ
う、
それは感じますよ、
人間が多いからそれは長くなってもしょうがないのよ、
まあまあまあまあ、
うん、
本当に、
うん、
まあそういう感じでね、まあ300回ね、よかったら皆さんこれ聞いてない人がいたら手嫁さんがもうゲストだっていうことで今回初めて聞いてるって方もよかったら300回も聞いてねっていう感じの誘導の仕方を
あ、なるほど、手嫁の住民がね、
ちょっとね、
あ、いればいいですけどね、
そっからまあ
聞いてほしいな、
集客力があれば
ほしいな、なんていう風に思ってますっていう感じでございましてね、
聞きなさいみんな300回
聞いて、ね、
姫の言うことを
姫の言うこと
ハンカチ世代の姫の、
さすがに姫はさすがだな姫
さあ
1988年生まれの人ぞ
さあそんなこんなで、もう一つ普通歌ちょっといただいてますんでちょっと僕の方からちょっとこれも読ませていただきたいと思うんですけども、
ね、
今回ちょっとやっぱゲストさんがいるってことでね、多いんかもしれませんね、お名前エボルーブさんからいただきました
あらエボちゃん、
エボ
さんだ、
件名普通のお便りということでいただきました、 マシンさん、ゲストのお二方、こんばんは。
マシンさん、
マシンさん、機械になっちゃって。
マシンさん、
いろいろ略され方はありますけどね。
うん、そうね、マシンさん初めて聞いたな。
マシンさん、ナノマシンでもなくマシンです
ね。ナノマシンなら分かるけどね。
いや、いいな、面
白い。アイデンティティがほぼほぼないですね。
そうだね、でかくなっちゃったね。
感情失っちゃった。
この度は別ラジ300回放送から10週目記念おめでとうございます。選挙は行きました。
お、聞いてくれてますね。
さすが。
聞いてますね。さて、私と別ラジとの馴れ初めといえばよく覚えていませんが、300回でデビューしてから 2,3 週間視聴をサボったりもしたけど、なんやかんやで追いついて309回まで続けて聞いて、最近は週の楽しみの一つとなりつつあります。
ありがた
いですね。今回のゲストで来るであろうテリオメさんからは、僕はピュアと言われており、割とあまり人生で触れてきてないえぐめな、下ネタトークもある別ラジ、たまに心配されてますが聞く分には問題ないので、貴重なピュア枠として普通な綺麗なメールを送っていこうかななんて思ってます。これからも楽しみにしてます。
いや、ありがたいですね。
美しいですね、
本当に。で、前置きが長くなりましたが本題に入ります。最近チンチンがね、ここで終わってます。ここでメールはここで終わってます。
どうなったんだい、
おもろいメール送ってきてんな。
チンチンがどうなったんだ、
どうなったんだい、
どうなったのよ。
僕たちに教えてごらん。
立ちが悪いのか何なのか。
ちゃん教えてよ。
右に曲がってきたのかな。
ちょっとね、皮が余ってきたのか。まあまあ、男ならね、まだそういう下のね話はね、悩み相談としてできますけども、手嫁さんはさすがにねあれなんで。
そうだよ、私にはないんでね。
欲しいんだもんね。
欲しい
蓋なりになりたいみたいな。
なりたい。
いやー、いいね、これでこそ別ラジだよ。
これでこそ別ラジにふさわしいカラーですよね、手嫁さんって。本当に。
あ、面白い。
でも本当、エボルーブさん、こういう本当にね、多分、手嫁さんきっかけだと思うんですよね、このエボルーブさんが。
そうね、
ラジ
オ時勢だね、西飛鳥勢。
はいはいはいはい、本当に。
そうね、手ゲスペで宣伝して聞いてみようって言ってたのは見た覚えが
あるから、ね、すごい
宣伝効果すごいですね、
行動力。
本当に、
ね、いや、それを行動に起こしたエボちゃんはすごいですね。
すごい。
姫もすごいよ。
本当ね、
そうかな、ありがとうね、
ありが
たい。宣伝効果あるからさ。
宣伝効果すごい。そんな感じでございまして、もう一つメールが来てて、
来てるね。
こちらは、テリオメさんにちょっと読んでいただこうか、せっかくなんでね、思い出作りといいますか、ラジオでメールを読んでもらおうと。
もうないよ、そんなきっかけ。
ということで、ございまして、ちょっと事前に送ってたんで、読んでいただけたらと思います。
わかりました。ラジオネーム、ペンネーム、エンリンさんからいただきました。
はい。
あと、
はい、
別ラジの皆さん、おなすけ
おなすけ。
突然ですが、ここでネタが思いつかなかったから過去のボツメールを送ろうのコーナ
ー。ボツメールが来ましたね。はい。
で、ラジオ関西、石川ロングヒデロ、
ヒデオさん、石川ロングヒデオさん、石川ヒデオさんですね。
石川ロングヒデオさん、諏訪部ハード純一ロンハールーム2010年くらいのボツメールです。
はい。
前回配信分のコンドームって靴下になるのではというトークを受けて、ロングさん、ハードさん、こんばんは。前回のお二人のトークを聞いて、私も手元にあった薄さ 0.02 ミリのコンドームを履いてみました。つま先を伸ばして足を入れたところまでは良かったのですが、立ち上がろうとした瞬間ゴムが裂けました。靴下にするならもっと厚いものが良さそうです。いただきました。
あの、これをさ、姫に言わせたの。
いや、まあ、
それバッコミだよ、バッコミ。
バッコミでした。
うん、これバッコミだよ。
ちょっとね、これしか来てなくて、最初のうち。じゃ、これ、せっかくなんでこれ読んでもらおうって思って。
そうですね。
で、ヨムさんに渡したんですけど。
2010年ぐらいのボツメール。
古いな。
ロンハールームっていう番組がね、ラジオ関西で、いまだにあの放送されてるんですけどね、石川秀夫さんと諏訪部純一さんの二人が。
まだこれ続いてるん
だ。まだやってる番組で、何がロングで何がハードか分かんないですけど、ロンハールームっていう番組なんですよね。
うんうん。
そうなんだ。
でそれであのあこの番組が、始まる 前番組もあって、それも石川さんと諏訪部さん2人がやってる番組で、高口高口って番組があったんですよ。
うんうん、高口高口、
工場の高に、だから体の口です、顔の口ですよね。
うんうんうん、
エロエロって書くんですよ。
そうそう、あクイズ、マジックアカデミーのクイズで見たよ。
マジックアカデミーそんなあったんですか。
うん、あのモザイクでそれ文字でできて、
うん、
エロエロって書いたらブーって、小口小口ふざけんなって思う。
いやでも小口小口っていう番組なんですよ。
うんうん、そうなんだ。
ってのが
そのおかげで覚えた。
あ、それでも。
ってのがあって、ロンハールームっていう名前変えて今でもやってるっていう、そんなまあ、エロ番組っていうか。
あ、諏訪部さんがそんな番組をされてるんだ。
そうですね、うん。まあ、リスナーからの下ネタを受けて、なんかまあ、うんうん、2人から自発的に下ネタを言うことはないのかな？どうなの？まあまあ、
どうなんだろうね。
うん、諏訪部さんそんな言うイメージはないですよね。
ない。
ね、でも自分から言うタイプではないけど、うん、言われたら言うタイプだ。
言うタイプですね、本当に。そういうタイプで。
時は読む。
うん。
そうそうそう。
でまあ長く続いてる番組でございましてね。
うん、
この2010年ぐらいにようやくこんな掘り起こしてきましたね。
ね、すごいね。
メールフォルダにあったんですかね。
確かにパンクするぞ、2010年から掘ってたら。
まだまだこんな
2010年のやつか。
こんな掘ってたらまだいくらでもあるでしょ。
あるよ、エンディンさん。
エンディンさん、こんな時代からネタ職人だったんだっていう。
確かに。
すごいな。
2010年から 0.02 ミリどうかあったの。
12年前でしょっていう。あ、 0.02 ミリはあったんですねっていう。
あったんですね。
うん、
でも
これ、まあ私が諏訪部だった、諏訪部純一さんだったら、
はい、
うん、
まああの早漏用のね 0.12 ミリメートルのコンドームがあるんで、それだったらあのメディキュットぐらい上まで上がるじゃないでしょうか。
でも破れるでしょ。
いや1ミリなら。
まあコンドームってまあまあね、性のね、そういう避妊具ではありますけどね、なんかまあ昔はその水を入れてなんかこう保存してたみたいなとかね。
え、そうなの？
なんか軍隊のなんかそういう非常用になんかコンドームっていうのは、軍、
そうなの？
軍、なんかそのアメ、なんだっけ、あの、プライベートライアンか、プライベートライアンっていう映画でコンドームで、うん、あの手榴弾を作るみたいな話とかあったり、
そうなの？
多分そのあって、だからやっぱその軍に支給されてるんですね、コンドームっていうのは。
あ、手榴弾用じゃなくてコンドームを支給してて、
そうそう、そういう
ことで、ついでに手榴弾作るときに使おうってなった。
多分そういう間に合わせの手榴弾みたいなのを作るみたいな話がありましたね。
そうなんだ。
あ、じゃあ昔あれだ、ゲーセン行ったときに俺の自転車のカゴに入ってた水が入ったコンドームってそれだったのかな。
え、まあ、本当に水ですか、それ。
爆発物だった。
うん、なんか入ってんなと思ったらコンドームタプンタプンの水入ってた。
いや、
まあ、本当にコンドームって頑丈だからいろんな使い方あるよねっていう。
うん、でも靴下代わりにしたらさ、ゴムだからさ、やっぱ肌に悪いよね。
そうですね、それはさすがに。
うん、多分俺肌弱いから多分荒れちゃうわ。
弱いんだ。
肌弱いんだよね。
そうなんですね。
立ち上がろうとした瞬間ゴムが裂けました。え、エンリンさんのふくらはぎどんだけパンパンなん、ムキムキなん。
ああ、そうかもしれない。
今ちょっとテゲテゲがチラ見してきました。
大丈夫この会話、旦那がいる前で。
それは辛いな。
辛いな。大丈夫なのかな、これ。
大丈夫です、すいません。
参加してもいいよ、参加してもいいよ。
いや、私も参加しトガラジの話しようよって言ったんやけど。
バスツアー、
シャイなもん。
バスツアーの話
しようよ。
まあね、
そうそう、そんなムキムキなのかな。
まあロンハールームね、なんかこう、うん、僕が聞いてた頃、今どうなんかまだしばらく聞いてないんでわかんないですけど、昔聞いてた時ってオープニングで、あの3人ぐらいなんか丸、あのなんだろうな、子供向け番組みたいなオープニングになってるんですよ、最初のうち。なんか、
あ、そうなんだ。
まるまる県のまるまるさん、メールありがとうってか。それでなんか、へえ、まるまるなんだみたいな感じのメールの内容への受け答えをして、みんなメールありがとう、ロンハールーム始まるよっていう。
そうなんだ。
始まりから入るんですけど、あれ僕一回だけ読まれたことあって。一度だけオープニングで、そう、かわいいリアクションで読まれたことがあって、なんかあの、石川秀夫さんと僕って誕生日が一緒なんですよ、12月13日で、実は。
そうなんだ、1213。
1213だよ。で石川さんが誕生日の回からの放送を聞いて、その後メールを送ったんかな。で、実は僕も誕生日が一緒でみたいな、まあたわいのないメールだったんですよ。そしたらオープニングの方で、へえ、誕生日が一緒なんだ、ありがとうねってみたいな感じで、
かわいい、
かわいらしいメールだね。
滋賀県のエレガントナノマシンくんみたいな
感じ。滋賀県の頃、
滋賀県の頃です。
そうなんだ、滋賀にいたんだ。
そうですそうです、そういう話をねがあったなっていう、登録とか誰か持ってねえかなっていう不意に思い出してね。
まあ、でもあれ有田チャンネルで配信されてるから、チャンネル号ね。
そうですね、
ワンチャン、うん、有料でやれば聞けるかもよ。
滋賀時代の過去まで遡れるかな
あ、ワンチャンなんじゃねえかな。
うん、まあそういうのが、まあね、誕生日付近って12月のいくつかみたいなのまでは絞り込めてるんで
うん、うん、確かに
大体あとはそこで調べたらいけそうです。
ずっと気になってたんですけど、
はいはい、
ナノマは何年前からメールを送ってるんですか。
僕はですね、でも割と10年経ってますね、なんやかんや。
10年すごいな。
あの最初のうちはスフィアさんのラジオ番組を送ったんですよ。
うんうんうん、スフィア、うんうん、
それまではあのポッドキャストの番組で、それこそ須田さんとかが聞いてたような番組があって、そこに秋広って名前で送ってたんですよ。で、秋広って名前で送ってて、その後ラジオネームとしてエレガントナノマシンっていうのができて、アニラジに送ろうってなって、この名前でアニラジに送るんだみたいな感じで送り出したっていうのは。
なるほど。24、5から始めた。
あ、だいたいそれぐらいですかね。
ちなみになんでエレガントナノマシンなんて。
これはですね、あのポッドキャストのだから素人さんがやってる番組とかを聞いてたりしてたんですよ。素人というかハガキ職人さんがやってるラジオとか、まあだから別ラジみたいなような番組が昔はあったんですよね、いろいろハガキ職人さんがやってるポッドキャスト番組っていうのが。でそこにそこ割と採用率というか来たメール割と読んでくれるっていう感じだったんで、でそこに送ってる中で、エレガントオナマシンっていうペンネームで一回送ったことがあったんですよ。
なるほど。
で企画ものの AV をくだらねえとつぶやいて冷めた面してしこるっていう、そうネタメール
それあれ、あエレガントあれか、
エレファントカシマシっていう、
そう
今宵の月のようにのフレーズの、だからもうエレファントカシマシさんが聞いてたらもう怒られる案件なんですけど
本当だよ、
聞かねえよ
宮本さんがね
聞いてた、宮本さんね、うん、あそれでエレガントエレファントカシマシ、
そうエレファントカシマシからエレガントオナマシンっていうのが最初にあって、でもこんな名前じゃ送れない、うん、でも秋広って名前もあんまり使いたくないとアニラジだと、
うんうんほらね、
っていうのを思った時に、うん、エレガントオナマシンをもじって
うんうんうん、
エレガントナノマシンになりましたという。
なるほど。
だあのシーモネーターからのシーモみたいなことで、ね、
そういうことです。
あー、うん、シーモネーター懐かしい。
シーモネーターからのシーモ、そういうのがあって、うん、ナノマシンが誕生しましたっていう話です、
ね、あそうだったんだ、うん、エレガントナノマシンなんだろうと思ってたんだ
なんだ初めて読んだ人は必ず使えるんですよねこの名前
そうだね、
どこで区切るんだろうみたいな感じであ
確かに確かに、
エレガントナノマシンさんがみたいな
確かに確かに、
うん、
どうだったんだ。いやすっきりしました。
あすっきりしていただけたところ
すっきり
すっきりポスト言いなが
らね、おはようございます
やめろ天の声
おはようございます
お前捕まってる、捕まるぞ多分
ダメですね。おこの
なんだろう、
あの今週山ちゃんのトークライブ見に行くんですよ
やったね、書いてたね、
ちょっと見に行かないっていう、
モノマネしないと、
モノマネしないと、ちょっと山ちゃん熱も上げつつですけどね
本当はね、
不毛な、なんとか
不毛な議論もね聞いてはいるんですけど、
まあね、
まあまあまあそんな
このラジオが不毛だっつってね、
不毛この番組が一番不毛だったっていう
お後がよろしいよ
ね、お後がよろしいんですかね、まあ、よきとこなんで、まあこんな感じで、大喜利の方も行きますかね。割と喋っちゃいましたね、
そうだね、
さそんな感じで別ラジオ大喜利なんですけども、今回のお題はですね、ドクターパコのエロ風水どんなアドバイスということで、
お前やってんな
何がですか、
お前手芸を得ながら下ネタでいいと思ってんなお前、何やんなお前、
でも下ネタ面白いよねって思って、
ナイトとして怒るぞ
何のナイトとしてナイト来た
ダメだぞそんな人妻の前で、
人妻の前でドクタードクタードクターパコですさあさあさあ、そんな
ちょっと古いっすぞ
コパさんもね、最近名前を聞かなくなってますけどね。
そうだね。さあそんなコパでもコトーでもどっちも古いからね。
ああでも ドクターコトーはでも今年映画やるって言ってましたよ。
あそうだ ね。それは三四郎のおかげで知ってる。
あれ懐かしいなってね。ガリレオとかもやってドクターコトーもやって、
うん、ねえ
懐かしい。柴咲コウ寝取られすぎだろ。
ねえ柴咲コウ ねすごい。なんかそんな感じでございまして、
どんな感じだよ
どんな感じだよそんな感じですよ。今のはどんな感じだよ。口癖でございました私の、そういうことで、ドクターパコのエロ風水のアドバイス、うん、まずはリプライの方から来てますね。
はい、
じゃあ読んでいきたいと思います。新馬お兄さんからいただきました。
お、う
ん、コパのリッキーの種付けシーンを見ることで安産祈願。
また馬じゃん。
これコパのリッキーは馬主がドクターコパの馬です。
そうなの？そうなんだ。
最近馬娘に実装されたっていうね、
うん、馬の名前は知ってたけどコパの馬だとは知らなかった。
コパが馬主だ。
さすがなんだっけ、マイなんとか推し勝くん。
あー、うん、はいはいはいはい、
いいね、本当に馬好きね、まあ、あなた。
でもコパのリッキーの情報に関しては、うん、あの馬エルラジオでも言ってましたね。
あ、そうなのね。
うまいるラジオで言ってドクターコパさんっていう名前が出た時に浅野真澄さんだけが反応して、他の2人がジェネレーションギャップで全然ドクターコパって誰ですかぐらいの感じだった。
やめろやめろやめろやめろ、
悲しいなって。
その悪口は言うなお前は
浅野真澄さんの悪口は全然言ってないです。ジェネレーションギャップがあったなっていう話です。
やめろよ、浅野真澄が年寄りみたいな言い方するんじゃないお前は。
いやでも割と歴長いじゃないですか。
そうだけど、ね、やめろよ。いやいやいや、ファンがいるんだぞお前。
ナイトだね。
まあ、そうですね。
じゃあ CD も DVD も持ってんだぞ浅野真
澄。浅野真澄のアイスですか。
アイスは聞いてないそんなに。
あれ？
ソロで出してんの。
ソロで、ああなるほど。
ソロがいいんだね。
ソロの方で。あ、なるほどなるほど。はい、そしてですね、こちらライッコリさんからもいただいてますね。
あらあら。
ライッコリー、裏面さんでした。ああ、ツイッター
ね。
ああ、
裏面さんね。はいはい。
部屋の照明をピンクにして恋愛運アップ。
かわい
い。いいじゃん、かわいいじゃん。
間接照明的な。
裏じゃなくていいじゃん、これ。
これは表でもいいね、確かに。
表で赤でいいじゃないのって思いますよね。
かわいらしいね。
かわいいね、ライッコリー。
おかわいらしいこと。
おかわいいこと。
おかわいいこと。
あ、そっか、間違えた。見てねえから分かんなかった。
かぐやさん。はい、続きましてですね、これあアカウント名前変わってる、エッチンプリンさんからいただきました。
誰誰
略したらエンリンさんですね。
あ、そうですね、確かに。
エッチンプリンさん、これもまたチンプって名前を入れなきゃいけないっていう、その、ね、うんうん、あったんですよね。
あ、はいはい、それね、はいはい、
界隈であったんだね。
界隈であったんですね。はい、じゃあエチンプリンさんからいただきました。今回エチンプリンで読ませていただきますね。ラブホの領収書にエレガントナノマシンカッコアキヒロと書いて金運アップ。
あ、いいねいいね。
領収書で遊ばないでください。
領収書もらうの。
確かにラブホで領収書をもらうもんな、なかなか。
そうだね、そうですね。まあラブホ
領収書はでも遊べるからね。
ああ、遊びがありますね。なんか遊んだことあります、でも領収書で。
ね、俺の友達がまあデレステっていうアプリで、
はいはい、
赤木ミディアに20万突っ込んで出なかった時があって、
はいはいはい、
その翌日に東京行って飲み会で飲んだ時に領収書にソシャゲやめたろって名前つけてた。
やめれんさ。
やめてないでしょその人。
やめてやめてる、本当にやめた。
やめたの？
マジで？
本当にやめた。
引退。
じゃあドクターパコすごいじゃん。
ドクターパコ、ドクターパコのおかげか分かんない。ドクターパコもそうやって効果があるってことなんですかね。
効果あるんだよ多分。
ラブホの領収書にじゃあもう皆さん書いてみて。もう書かれる方も書かれる方だよ。
店員さんも困っただろうね。
店員さんも何これって思われる。
ソシャゲやめたるわ。大丈夫
さあ続きましてですね、チンプリンさんからいただきました。
うん、
はい、
お、
外干しの洗濯物にドエロい女性物の下着を入れると近所のおじさんとの人脈アップ。
アップするそれ。
なんか
ちょっと期待されてんじゃん。
エロ親父、エロ親父、エロい目で見られてんじゃないですかそれ。
この中に人妻いるんだろうって。若い女いるんだろう。
そうか、それであれかな、関わりできるかな。
なんか
あるかもしれん。
そんなエロおじさんとの人脈は上がったところでみたいな。
そうだね、まあ、いや分かんない、おじさん同士があるからね。
ああ、まあまあまあ、なるほどね。
かわいそう。
おじさんズラブがあるから、
おっさんズラブ、
おじさんズラブ。
続きましてチンプリさんから頂きました。
いや来るね。
玄関の鍵穴をアナルの形に変更することで健康運アップ。
アナルの形って どうすんだよ。スクリューじゃん、もう。
鍵穴にぶっ刺すんでしょ。すごいね。
すごいね。
内見でそういうエッチな歌ありましたけどね。
あるんですか。
あるんですよ。
へ
ー、平井健の歌はもうストロベリーセックスぐらいしか知らないですけど。
鍵穴が一番エッチなんで。
あー、へー、鍵穴。
君と僕は一致するかなっていう歌があるんですけど。
すげ
ー、君の鍵穴と僕の鍵、右曲がりの鍵が一致するかなっていう歌詞があるんで。
あ、右曲がり。あ、平井健。
平井健右曲がり。
そう、個人情報が。
そう、こちゃになってるんで。
どうやって買ったんだろうね、でも、その玄関の鍵。
玄関の鍵の。
あれかな、アポロを頭から突っ込むとか。
ああ。
それかシワみたいなできるん
だ。シワみたいな。
どんな。鍵なんだって話ですけどね。
確かにな。
こう鍵の救急車来たところでお手上げですよ、こんな。
確かにね。
はい、続きましてですね、メールでもいただいてます。こちら浜浜さんからいただきました。
来た、
大好き浜浜さん。
はい。ドクターペッパーで洗浄すれば避妊効果アップ。
それさ、避妊効果上がってるわけじゃん。
そんな昔のコーラで消毒するとか言いましたけどね。
ありましたけど
ね。
ドクターコパとかかってるんですかこれ。ドクターパコ、
ね、
かけてるんでしょ。
ドクターパコとドクター
チラ。でもドクペ好きだからちょっと嫌だなそれ。
確かに。
飲んでほしいな、ちゃんと。
さすがハマハマさん。ドクター、
続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。黄色のピンクローダーを常に身につけておけば吉。
あー、なるほどね。これはあるかもしれない、ね、
黄色のピンクローダー。
ピンクローダーって名前なのに黄色なんすね。
いや、あるかもしれないな。
なもう、まあまあまあ、ピンクってのは雰囲気がピンクってだけであって。
あ、なるほど。
ね、そうそうそう。多分ピンクと黄色の間取ったら多分肌色になるから、入れてても映えないから。
あの、あれですね、震わせてなくても大丈夫ってことですよね、これは。
うん、そう。
入れてるだけ
でいいから。
震わせるだろ。まあ、入れたら震わせた方がいいよねっていう話。
ね。うん。それはそうかもしれないけど。
せっかくならねっていう。続きましてですね。ハマハマさんからいただきました。
あら。
いいよ。
ラッキーアプリはタイマニン GO GO! やつ。
あ、いいね。
朝の情報番組とかでね、出たやつですよ ね、確かね、
タイマニン、ね、
タイマニン全年齢向け、
ね、タイマニン55ね、
タイマニン55。
注意
ですね。すごいな。続きましてですね、こちらはふつおたとかを読み飛ばして、すだちさんからいただきました。
あ、
マンションは北側に学校のあるところを選びましょう。学校の教室は南側に窓を設けているため着替えを覗くことができます。
カーテン閉まっとるやろ。
そりゃさすがに着替えはね。うん、
うん、プールが違い側の方がいいんじゃない。
あープールにね、プールが見えるような高めの。
そうそうそう。でも教室で着替えるってもう小学生レベル。
どの学校かにもよりますけどね、学校、高等学校かね。
そうだね。
小学校
欲しいね、せめて。
うん、もしかしたらね、ブルマの隅に学校入っちゃうかもしれないからね。
制服とかね、盗んじゃう。
そうそう、盗んじゃうかもしれないから。
あれでも、そうそう、なんか南側なんだよね、窓際。
なんかやっぱ日差しの日照の話ですか、やっぱこれは。
そうそう、ね、なんか聞いた気がする。
へえ、そうなんだって。あんまね、南北に関してあんまりね考えてなかったんでね、学校入れた時とか。
そうね、方角はね気にしないもんね。
自分の学校も南側だったのか、あれはみたいなね。
かもしれん。
多分そうだと思う。
うん、
それをこんなエロに結びつけるなんてすごいな。
すごいな。そう、
すごいね。なんか
雑学までもらって。
うん、なんかスラッツさんのメールってなんかあれだよね、インテリジェンスを感じる、ね。
インテリジェンス。
わかる。
確かに。うん。
わかる。
さあ次もインテリジェンスあるでしょうか。スラッツさんからいただきました。
いいよ。
右利きで左半身を布団に預けてしこる場合、頭を東側に向けましょう。ペニスが4時5時の方向となり、磁場からシコシコシコと聖なる力を得られることができるでしょう。
インテリジェンスじゃないですか。
磁場から磁場からシコシコと聖なる力を得ることができるでしょ
う。いやまああるでしょう、ジバニャンがいればさ。
ジバニャンってジバクレのジバですから。
そうなんだ。
あれ
妖怪が助けてくれるかもしれないじゃん。
ヨーデルってことですかこれ。
そうそうそう、ヨーデル
違う意味になっちゃう。
大原言うの汚さない
で。ヨーデルでんねんしこねんねんってさ。
もうあれも替え歌を俺考えたことあって。カイカイクイクイクイクイクイクって。カイカイクイクイク
ひどすぎるよ。
カイカイクイクイケイケイコイコイみたいなね。あれなんです。クイクイクイクイクイのところで、壊れたレコードみたいになっちゃうって。ひどいですね。はい。続きまして、須田さんからいただきました。これラストですかね。出産は北枕の位置で望むのはやめましょう。南側でのお産となり、難産の恐れあり。
おお、インテリジェンス。
南と南っていうのを勝ててるんですかね、これは。
うんうん。いや、インテリジェンスよ。
北枕の位置
で。東西南北についてめっちゃ詳しくなったよ。
やっぱ風水っていうのはやっぱね、方角が大切ですからね。
いや、さすがだな。俺たちみたいにね、方角も自分たちの行く先も分からない男だって言うね。たまらないよね。
本当そうですね。
どうしてるかも知らないのに。
本当
ね、自分がどこに立ってるかも分からないのに。
もう高卒なんで。
いや中卒なんでね僕。
あえあそっか。我々大学行ったことない芸人ですみたいな。
イエーイ
イエーイ。
卒論頑張れみんな。
みんな卒論頑張れ。卒論って美味しいの。
センター試験って何。
やったことない。
知らねえよそんなもん。
ね、
さすが大卒なのかな。
ねえ、ちょっと
だろうね。でもさすがに
学歴が気になりますね。
ねえ、
皆さんの
面白かった。はい、面白かった。
以上でございましたけどね。
気に入った。
あと先週の大吾さんのやつ、通りすがりの〇〇に関わる話を、ライコリさんが宿題としてやってきてくれました。
お、えらい。
じゃあちょっとこちらもちょっといきますね。僕は大吾、通りすがりの手品師さ。今からあなたの財布から私の財布に1000円を移動させましょう。
それいいね。
リータが言っちゃった。
それいいね。
それいいですね。
いやいいね。
ただの釣りやん。
ただ手品師だっていうのでね。手品というかペテンというか。ですね。
そうね。
なんか、
いいですね。面白いし、
スリもね、スリもある意味手品だから。
スリもある意味、まあまあ手口がね、手癖がね、
そうマジックだから。
マジック。
さあ、そんなそれいいねが出たところで、それいいねも届いてますんで、こちらもちょっと読みたいと思いますね。浜浜さんからいただきました。
お、
妖怪チンポがいるなら妖怪マンポってのもいたっていいよね。
それいいね。どういうことやね。
チンポの対義語ってマンポなの。
そうでしょうね。
まあそうね、マンチン、そうね、マンチンはそうだね。
うん、
まあまあなんか誰よりも男女平等でいいと思います。
そうね。
そう、配慮してますね。
配慮して
ます
ね。
男女平等に。まあ続きましてですね、浜浜さんからいただきました。それいいね。パジャマでお邪魔の対になる言葉を考えたんだ。 アナルでオナル。
それいいね。
どうなんすか。
本当さ、ハオさんマジアナラを自分から確立してるよね。
そうですね。
アナルの話しかあの花で一番好きなキャラ聞きたいな。
いや、わかんない。そのツルコって言うかもしれないけど。
つるね、あの花、雪圧とか言うかもしれない。
そうそう、雪圧の可能性が高い。
女装師の雪圧か。
雪圧だったら多分ガチだね。
ガチですね。
アナルじゃちょっと弱かった。
そうだね、アナルじゃ普通だから。
あ、雪圧かもしれんな、ね。浜浜さん本当にマリカクラブに送ってるんですか。
本当だよ。アナルクラブじゃない、それアナルクラブ。
これをこれ本当マリカに聞かせられないですね。
聞かねえよ。
聞かねえ。本当だ。
スーパーアナルクラブじゃん。
おマリマリマリンカ怪我すなって言われたらちょっとあれですけど。
大丈夫。マリンカ、マリンカ関係ない、大丈夫。
そうですね。
面白いのに、マリンカにどんなメール送ってるかちょっと気になるんで。おうと思います。
スーパーアナルクラブってなんかもう風俗店みたいだからね。
いやよ。
ねえ、はい、そんなお店パロディの話します、これ。
パロディ
AV も来てますけど、
行く行く。
こちらハマハマさんから来てます、
さすが。
こちらサマータイム連打のパロディ AV ということでいただきました。
お
サマーバイブ連打。遠隔なのかな。
そうだね、汗かきながら連打してんだね。
夏の季語みたいな感じになってますね。サマーバイブって。
いいね。それいいね。
爽やか。
それいいね。
それ。
セクシーな。
さあ、続きまして、ハマハマさんからまたいただいてますね。
お。
シャドウハウスのパロディ AV。
うん。
邪道ヘルス。
怒ってんじゃん、ね、ちょっと。
邪道。
だいぶ高い金で取られたんだろうね。
このヘルスは邪道だっていう。
そうそう。
怒ってますね、珍しく。
続きましてですね、これはもう予測可能、回避不能みたいなとこありますね。浜浜さん、エクストリームハーツのパロディ AV。セクストリームハーツ。
ああ、いいね。
S しかついてねえよ。S つけただけじゃない。
英語すればね。素晴らしい。
ね、頭に S がつけば。
S がつけば。
まあ、
頭に。エクストリームハーツってなんだ。
エクストリーム
ハーツはね、あの今季アニメだね。
本当ね、あの
今あの
そうい
ろんなスポーツやって優勝したら歌が歌えるっていうよくわからない。あの馬娘もどき。そうなんだ。じ
ゃあ浜浜さん、サマータイム連打とエクストリームハーツ、今期アニメから考えてくれて。
そうそうそう、
素晴らしいです。
そう、今期アニメがあるたびに考えてくれてるんですよね。
あ、本当ですか。私がこの世で一番好きな不滅のあなたへが来期から始まるんで。
あ、不滅のあなたへ。これ宿題ですか。
お願いします。
え、パロディされたいの。
されたいの。
不滅のあなたへの話題を出してくれるだけです。
あ、でもまあもう一つ、じゃあちょっと今期のやつですね、これ浜浜さんから。
すごい。
笑うアルストリア、アルスノトリアスン、
アルスノトリアな、
ああアルスノトリアスンのパロディ AV、うん、割れるアルスオホリアズン。
いいね、ズン。
ケツ穴確定やな。
ケツ穴確定。そう。あ、もう言っちゃった。
部屋に乗っちゃった。
言うか言うまいかちょっと迷ってたんですけどね、言っちゃったよ。
アルスのトリア、まったりできるいいアニメなのに。
いいアニメですよ、あれは。
ねえ、ラジオしか聞いてないけどさ、いいアニメだよ。
ラジオ、
そろそろ見てください。
うん、
でも分かります、ラジオあるあるですよね、なんか、アニラジは聞くけど、アニメ見ないってい
う。いや、後で見るよ、俺は。
ああ、
まあ、そうだね。
見るのと見ないのは。
感想メールの時とか虚無になっちゃうやん。
そうそうそう。
いや、まあまあ、まあ、なるほどね、こういう流れなんだっていう感じでね。
あ、そうなんだ。ネタバレ OK ですな
の。全然 OK。
そうなんだ。私は、うん、頑張って追いつかないとって思っちゃうな、うん、
まあそうだね、ネタバレ OK なら声はできる多分。
あれ、これ読んだっけっていうのが過去の 方にもあって、あの浜浜さんから、あでもこれはもうなんか予想できちゃうやつですよね、うん、メイドインアビスのパロ DAV で。
ああ、
メイドインアビス、
メイドインアヌスですね。
そうね。俺ディルドインアヌスもありかなと思った。
ディルドインアヌス、ああ確かに確かに、
そうね、そこまでいくとアビス感は消えるかも、
うん、そうだね。
あさあ、そんな感じ、どしがたいですね。
そうですね、
長中継しないでください。
こちらも、こちらもなんかあったな、7月に来てました、こちらも、
うん、
連盟空軍魔王魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ、これ読んだっけ、うん、読んでないよな、
どうだっけな、
あの、連盟空軍魔法音楽隊ですね、うん、ルミナスウィッチーズのパロディ AV、 排便空軍魔法粉楽隊ルミナスウンチーズ。
ひどすぎる。
一番もう穴から出ちゃってます。
なんでここに来て、そんな一番汚いの持ってきたの君。
危険じゃないです
か。汚ねって。どこまで、
汚いぞ。
どこまでが OK なのかな。
待って、そこまで来るとさ、もうあれじゃん、あのそっちじゃん、
そっち
ジャンル。
超えちゃったじゃん。
超えちゃった、
うん、そっちに行っちゃダメなのよ。
そうですね、
そんなことじゃないじゃん。
こうなんかこう踏み越えちゃったね、これラインを超えちゃいましたね。
そうそう、うん、いや、まあ面白いですよ。
バッコミ、バッコミ、
バッコミでしたね。
いいですよ、面白かった。あ、面白かった。
あ、これもこれも読んだ読んだ読んでない問題はちょっとあるんですけど。バラ王の壮烈のパロディ AV、
うん、
マラ王の一物。
シンプル。
シンプルでいいね。
シンプルだね。
マラ王、
マラ王の一物、
ね、デカマラ女もいるわけだしね。
そう、
あさあ、
私、
そうそう。
まあ、これでラストにしておきますかね。これもシンプルなやつで終わらせましょう、うん、はい、勇者やめますのパロディ AV、
うん、
勇者なめます
だと思った。
いいですね。
そうか、勇者が、勇者がなめるんだね。そうだね、パロディ的に多分魔王が勇者をなめるんだろうな。
そう、
あ、逆だわ。勇者が魔王をなめるかな。
そうね、
うん、
負けてますから
本土会だったら俺がなめたいな。あ、そんな話はどうでもいい。はいはいはい、
はいはい、じゃあそんな感じで終わりますかね。そんな感じで、
次回は、
次回の大喜利なんですけども、こちら手際嫁さんに考えていただきました。
はい、
はい、
ちょっと、今読めます、どうです、
あ、読みますか、
はい、
あ、読みます、
はい、
はい、
5年のホールドスリープから目覚めた時の第一声は
という
お願いします。
5年のコールドスリープから目覚めた時の第一声。
なるほど、週末のハーレムかな。
週末のハーレム、
ね、
あれ
よく分かりましたね。
5年なんですね。
だと思ったよ。
あれは5年です。
すごい、ね、週末のハーレム2週にわたって話出るって面白い。
すごいですね。これどうだろう、例題とかなんかあったら、その、うん、後でもいいんですけど、そのサイト載せるときに、
じゃあ何でしょう、自分で言うの嫌だな、あれでも分かった、うん、5年の、じゃあちょっと振ってください。
あ、じゃあ了解です。5年のコールドスリープから目覚めた時の第一声は、
今年のサスケのゼッケンナンバー001誰。そんなに気にしてたんだっていう。
サスケは楽しみにしてるよね。
なるほどね。
山田か。
今年、
いや、わかんない、今年はペコバの松陰寺かもしれん。
あ、5年っていうのがね、またね、4年でもないですからね。そうそう、日暮らし
二郎
でも
ない
です。いいね、いいね。うん、なんだろう、
え、秋広さんは、
俺、いや、もうどうなんだろうな、
秒で追いつく。
5年のコールドスリープから目覚めた時の第一声、そうですね、なんだろうな、
5秒で考えるのは
ちょっとやっておきますかね。あ、どうしよう、そら豆さんの新作何本出た。
好きすぎや
ろ。好きだね。
大好きです。
いいです、愛を感じて、
愛を感じるのいいよ。
5年後に、5年後まだやってる。そら豆さん現役って。
あ、秋野さん、秋野さんにちょっと、秋野さんはどうした
の。秋野さんもね、秋野さんも本当そうですよ。
あゆみさんは、
あゆみさんもね、あゆみさんは本当になんかこう、まだ歌歌ってるって。推し全部に言えるやつじゃん。
そう
は、今、そら豆さんなんだ。
空豆さんは本当にあのイベント近いんで。
そうね。
またちょっと高まっとかないと。
まあ、なと思います。お使いになってますね。
本当にもう
お母さんのこととかそういうことじゃなく、まず空豆さんっていう。
空豆さんってね。
ありがとう。
ま、全然聞こえねえ。
聞こえないか、これ聞こえないか。
ありがとう。
空豆さん怒ってる。
なんか、なんかが怒ってる。ダメだな。こういう時、
やっちまったな。
な、
はい。うっすら聞こえるな。
うっすら。はい。うっすらね。はい。そんな感じでございましてですね。じゃあそんな感じでエンディングいきましょうかね。
はい。じゃあエンディングの前に一曲、テレビアニメ、それでも世界は美しい挿入歌、ニケ・ルメルシェ、CV 前田玲奈で、雨降らしの歌。
おー。前田玲奈さんね。サブスクでもなんかソロで歌ってるやつとかありましたね、
う
ん
う
ん、
ある
の
あります。
知らなかった、
うん、あれ何きっかけで生まれたんだろうって思いながら
これは何の歌っていうの
歌っていう、前田玲奈さんソロ名義でね、キャラソンでもなく、
あ、そうなんだ、あるんだ、知らなかった、
なんか探したらありました。
調べとこう、
ま、です、うん、いい声だ
ね、
大好きだ。
前田玲奈さん最初知ったのなんだろうって思ったら、人生の出てたなっていう、
人生
ってアニメ、
そうなの、そうなんだ。
で、人生君色、あの前田玲奈さんが途中から出てきてステージで踊ってるやつありますよ。
なんかあったな、そうなんだ、
うん、あれ豊田萌とかがいましたよね、なんかねっていう、
うんうん、そうだね、
そうそうそう、そういうメインキャラといてっていうので、前田玲奈さんいたんだっていうの、
そうなんだ、結構前、
結構前ですね、
人生は結構前だね、
結構前です、
うんうん、
新田ひよりさんとかね、
そうだね、いたね、
新田ひよりさん、うん、今だとなんだ、あ、でも馬娘か、でも、
うん
うんうん、
だね、
新田ひよりさん、前田玲奈さん、
新田ひよりさんだと、まあまあまあ前田玲奈さんもそうですけどね、
うんうん、
もやし、
まあまあまあ、
一応競馬の番組、
うん、一応なんかまあそんな推し話はまああれですけど、いい時間なんで、まあそんな感じでサクサクと終わりたいと思うんですけどもね、まあ、いろんなこの番組の感想とかね、手嫁さんまた出てほしいみたいな要望とかね、あればね、うん、メールの方で送っていただけたらと思ってます。
メールアドレスは、
アドレスの方は
ドットだからね、アットマークドッダッツエンドライン仕事用ラバーズマミー D 以上で、
ま、あれそのマミー D 出てきたの何なんですか。
ダッツエンドライン知らん、
Z マン、Z マン、
正解
人と用途歌ってるやつじゃん、
そうそう
そう、なん、
うん、
なんかねありましたけどね、
はい、
まあ、あの
メールアドレスいらなくて
マミー D の話になっちゃうアドレスは、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということでございまして、 bts.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。そんな感じで、ね、マミー D さんといえばゴールデンカムイの次の曲でマミー D さんが、
あ、そうなの、
参加するって、
アニメ化するんだ、ゴールデンカムイ、アニメ化っていうか、
アニメ化って4期じゃなかった、ゴールデンカムイ
4かな、
うん、
ぐらい、
多分そんぐらい
やってるんですよね、うん、で、アリっていうそのバンドがいて、でフューチャリングでマミー D っていう形で、へ、
そうなんだ、
そうそう、マミー D さん、アニソンやるんだっていう、
いや、Z マンやっとるや
ろ、 Z マン以来ですよ、
そうだね、
Z マン以来、
もっとかっこいいやろ、
もっと言うと手紙鉢以来じゃないですか、手紙鉢のやつは、
まあ、手紙鉢そうだっけ、
菅顔の始まりの歌、
あ、
始まりの日ってのがあって、でもアニメのバージョンだと、アニメサイズだとマミー D のパート全然ないんですよ、
うん、そうだね
だから菅顔の歌という認識はあるんですけど、
ああそうかそうか、あれマミー D、忘れたわそれ完全に
ありますあります、
以上マミー D 情報、
マミー D 情報でした、こうマミ坂間大輔情報をね聞いて、ね、みんな分かるとかっていうこのメンツは分かってるんですね、意外とね、
そうね、うん、
意外
そんなに詳しくないけどね、
意外なんでね、
でも手際嫁さんは割とヒップホップ詳しいっていうのがびっくりしたんですよ、この前聞いてて、
あ、そうですね、ライムスター
ライムスターとか
やっぱ世代なんで、ジンザドープネス、
ジンザドープネスめちゃくちゃ詳しいなっていう、うん、思ってて、いや、
名前は知ってるな、大体、
うん、そうそうそう、なんか手際嫁さんとはそういうヒップホップトークもねできたら面白いですけどね、
そうそう、みこしロッカーズ歌いましょう、一緒に
みこしロッカーズを一緒に歌おうっていう話です。キックザカンクルーフューチャリングライムスターのみこしロッカーズって曲があって、
いいね、エレガントナノマシーフューチャリング的表現、
ね、なぜあなた方歌いますか、ラッパージョンクリスマスイブって歌丸さんがね言うんですよね。すげえキック、キックディスってんじゃんっていう
確かに
キックをディスってる、
怒ってんじゃん
あ、そんなこんな話しても盛り上がらないですかね。
そうだね。
はい、じゃあまあそんな
若者にはね、
若者には刺さらないよねっていう、
ね、
感じでございましたけど、いかがでしたか、エンディングですけども。
いかがでした、姫。
面白かったですね。
今回
楽しかったですね。
あ、よかったよかった。
初めて喋ったとは思えないませんね。
本当ですね。初めて喋ってるんですよね、実は。
そうなんだよね。
お互いの声はね、お互い
一方的には聞いたことがあるっていう。
そうそう、
見て
るけど。ルイタンさんはね、
ルイタンのおかげでね、
テギョメさんとは喋ったことがあるっていうことで。
もう何回やってるっけ、テスペースで。3回ぐらい、2回か、
3回か4回ぐらい喋ったんじゃないかな。
だよね、
単語の、
うん、うん、そうね、そう、お互いの推しがね、いるからね。
このここまた説明しなきゃいけない人物が増えちゃいますからね。
サン
ゴさんって人がいてっていう。まあこれはまた後々っていう感じですかね。これも
卒論頑張れ。
ちょっと匂わせないでください。
やめてください。
あ、すいません。
はい、はい、あとお知らせとかありますか。
楽しかったです。
あ、じゃあ、ありがとうございます。本当に楽しかったです。本当に。でお知らせとか何だったらあったら
あります。姫
はまあ、じゃあなんかたまに手芸嫁、ひらがなで手芸、漢字で女変に家って書いて手芸嫁って言うんで、ツイッターやってます。たまにスペースやってます。下ネタばっかり喋ってます。聞いてください。
さすがですね。手芸スペの方、皆さんもね、よかったらね、あ、別ラジから来ましたみたいな人もいてもいいと思いますよ。
うん、うん、いいと思う。
ファミリー来てくれてるんで、
うん、ね、もうね、手芸さんも別ラジファミリーってことでいいんですかね。
いいんですか。
いや、いいでしょうよ。
いいんでしょうっていう。
もう
関わったらみんなファミリーですよねっていう、ことで、ちょっと一個ちょっと聞いときたいんですけども、はい、
うん、
別ラジのツイッターってフォローしてましたっけ。
私
手芸さん、僕なんかフォローされてた気がして、フォロー返してるんですよね、別ラジで。
何します。ツイートします。
ここをね、あれって思って、いつからだってちょっと思ってたんですよ、
ね、
フォロー外したってこと。
なんか外れてるんですよね。
わかりました。いや、何外しちゃってるみたいなんですかね。
不思議なんです、ね、なんか不具合かなんかですか。
いや、なんか何人か外してたんですよ、私。いや、恋にじゃないでしょ、もちろん。
意図的ではなく、事故、事故ってあるんですね。
でも大丈夫。意図的じゃない、意図的じゃない、だって。
本当に、あの、それを前回大悟さんとちょっとうっすら喋ったんですよ、実は。
そうだね、うん、俺もそれ聞いてなんとなく見に行ったら、あ、そういうことかって思って、
そういうことだっていう、今回ちょっとそれを追求しとこうかなと思ってエンディングで。いや、実はそのカットしてるんですよね、実は先週のエンディング。実は3分くらいちょっと喋手際目さんに関することで、これを言った後に本当に手際目さんはフォローを返してくれるかどうかっていう、ちょっと手芸カルチョーしようっていう話で。大吾さんは聞いた上でもうフォローしない方向に行くだろうっていう予想とかね、しててっていう。まあまあ、その模様をじゃあちょっと一回ここで
差し聞かれた上に。
ええ、いや、でも来週突き詰めるっていうあたりでもうなんとなくうっすら皆さん感じていただきたいとは思うんですよね。
あ、それは多分ってことは、ルイタンさんいるな。テゲ言わない方がいいか今。
これ来週ちょっと追求したいと思うんで、ヒントだけね、ヒントだけ今、
うん、
この現状をこういうことになってますっていう話を来週どうしてかなっていうのをちょっと言いたいと思うんでね。
うん、
ちょっと皆さん、お楽しみにしていただけたらと思ってます。これで慌ててフォローするもんならもうあれですけどね。これ聞いてない。
え、使うの、これ使う。
いや、使います使います。もう予告です。
あ、予告なんだ。あ、いや、あのさ、
はいはい、
慌ててフォローにしに行くかどうかっていうところはちょっと隠さない。
ああ、そうですか。はい、
うん、でさ、だ今のところだから切っといてさ、
はいはいはい、
来週のやつあとでくっつけない。
あ、じゃあ来週ここの部分を聞いてもらうみたいな。
そうそうそうそう、
うん、
あ、そうそう、聞いてもらうでもいいし、まあ、頭につけるでも、うん、ケツにつけるでもいいし、まあ、
はいはいはいはい、
特典みたいな特典映像みたいな。
なるほどなるほど。
どっちだと思うの？慌ててフォローに行くか行かないか。
いや多分ね、配信されてすぐは聞かないと思うんで気づかないと思います。
あ、うん、あ、なるほどね。
うん、で、
うん、
いや、慌ててフォローするのかな。その前に収録が入りそうな気がするんですよね。
そっか、
収録で。だから
予定は
多分水曜夜。
あ、1日じゃ聞かないかもってことね。
そういうことです。
うん、俺だとしたら、
はいはい、
あの次収録あるって分かってるから、
はいはい、
あの前回の流れを把握したいから聞くと思うんだよ。
ああ、はいはいはいはい。
実際俺はそうしたしさ、初めて聞
く。ああ、まあ大悟さん、まあ、
毎回あの聞くようにしてるけど、うん、収録前に。
はいはいはい。
うん、だから前回の流れをちゃんとあれしたいから、ちょっと無理してても聞くと思うんだよね。うん、
ああ、なるほど。
うん、で、ああやべえっつってフォローしてる、あ、聞いた上で、
はいはいはい、
天の弱だからフォローしないと思う。
ああ、なるほど。
そっちの方が面白いみたいな。
そうですね。で、多分追求した後でももうフォローしませんになるかもしれないですね。
なるかもしれないね。うん、
そういう予想を立てるということで、うん、じゃあまあこ、うん、
テゲカルチョね。テゲカルチョ、
テゲカルチョ、今喋ってるのを冒頭にくっつけるんですかね。
冒頭あのケツでいいんじゃない、ケツあの聞いてからでいいんじゃない、
聞いてから。あ、うん、うんうんうん、ああなるほど。
うん、追求した後で、まあ、先週こういう予想してましたってい
い、あ、先週はこういう予想してました、どうぞみたいなのをつければいいんですかね。うん、うん、
じゃあどう編集はどうするんだろう。流して、いや別に聞かさなくてもいいじゃん、こういう予想を、うん、あの我々はしてましたっていうふうに説明するだけで。
あ、言って、あ、差し込む形でね、じゃあちょっとさせていただきたいと思いますね。はい、ってことで、以上テゲカルチョでした。
テゲカルチョでした。
あ、じゃあ返さないと思います。
あ、
いいね。
でも大悟さんはそういうタイプだ。
多分俺の予想としてはね、別味フォローしてナノマシンを外す。
え、一緒に同じ世界線にはいられないんですかこれ。
分かんない、そうかもしれないじゃん。キャパシティがさ、
フォローする人数はあの93であの固定しないといけないんで。
そうそうそう、
少なく
ロケットエンプスみたいに消えるかもしれない。
押し出されず、ロケットに
止めてると大丈夫。出します、
不審、
はい、外れた。
はい、ありがとうございます。皆さんもね、別ラジツイッターフォローよろしくお願いしますっていう感じですかね。
さ、流れるんですか。
ちょっと流しときましょう。テゲカルチョの話もあるんで。
ある私。
いやいやいやいや、ね、まあまあ本当意図的じゃないってことが知れたんで、じゃあその事故だってことが
分かった。意図的なわけないじゃん、
ね、本当にもう僕も本当
もしも、ね、もしも私からフォローを外されてる人いたら連絡してください。
ここ業務連絡です。
そうね、
業務連絡です。
はい、そんな感じ で ルイタンさん、なんかお知らせとかは。
そうだな、11月16日に7分の20に10枚目シングル出ますのでよろしくお願いします。
はい、
ぐらいかな。
ぐらいですか。
はい、
そうですね、僕からはまあそら豆さんが新作を出すみたいですっていう話とかね、ぐらいですかね。でもあと、あ、そうだ、もうこれ収録の段階ではもう終わってるんですけど、僕がまた風花真城さんとゲームするって話がちょっとありまして。
ほうほうほう。
もうこの明日なんですけど。
うんうん、
まあリスナー参加型でとあるゲームしようっていう話になってて。
あ、そうなんだ。
そのゲームの名前がですね、もろ出し相撲っていうんですけど。
ひどいゲームだね。
あの土俵から出たら回しが取れて謎の光が股間から出るっていう。
相撲の股間から出るの？
そうじゃない、ま、
股間が真っ白になるっていうそのゲームもろ出し相撲っていうその 見せちゃダメなやつって、ね、
股間から出るのかと思ったらびっくりした。
白いのが出ちゃうんで、そういうのじゃない、
光が
そういうのじゃないんですけど、そういうゲームが、なんだっけ、ゲーム実況の幕末志士さんっていう方のね、
あ、幕末志士、
幕末志士が作ったっていうゲームがあって、それが、
そうなんだ、
スチーム、まあ、パソコンのスチームのサイトで500円で売ってるっていうのがあって、それをみんなでやろうというそういうやつですね。500円、
ツイキャスですか。
ツイキャスですね、おそらく。 で、なんか実況というか、まあまあそのまあ視点配信してもいいよっていうことだったんで、僕もなんか配信すると思うんですけど、
明日？
明日の夜ですね。夜9時からとか言ってたんで、でも10時半からバイトなんで、ちょっとね、1時間で
厳しいね。
1時間で支度しなっていうか、もう早めに、まあ、早めに参加しなきゃいけない。
確かに。まあ明日ちなみにあれなんだよね。はい。スピンオフ撮る予定なんだけど、何の情報も来ないんだよね。
あれマジっすか。りょうやん大丈夫か。
うん、さっき確認したら忘れてましたって言って。
そもそも明日なの。
明日撮るのよ。
ああ、そっか。だから確かにね、もう撮っとかないと次間に合わないもんな。
そうなのよ。俺売れっ子なんですよ。
そっか、大会近いもんな。
大会近いからさ。
薩摩か。
薩摩かは。
あの、なんで毎回俺が食うたび薩摩かはやんの。別に薩摩かのファンじゃないよ。
本当だ。もう3人いるからプレイヤーチェンジできる。
確かにできる。ネタがね。
はいはい、もう縁も竹縄でございますけども、いろいろ喋ったんでね、こんな感じで終わろうと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、そんな感じで別ラジ第310回でございました。お相手は秋広と
池嫁と、
はい、
ルイタンでした。
はい、それでは皆さん、さようなら。
はーい、
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 お疲れ様です。
えいっす。